下坪大師の大志を抱け。
皆さんどうもこんばんは。シンガーソングライターをやっております下坪大師です。今日はですね、前回に引き続き、前回はね33回のゾロ目のゲストをね、お呼びしましたけど、今回もね、実は2ヶ月連続のゲストっていうのはね、僕のラジオでは初めての試みなんですけど、まあね、今日のゲストさんはね、もう僕から見てもすごく若いんですよ。なんで、まあ夜になっちゃいましたけど、皆さんね、彼から若いパワーをね、受け取っていただけたらいいかなと思います。それでは今日も15分間お付き合いください。下坪大師の大将だけ始まります。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
改めまして、シンガーソングライターの下坪大師です。それではね、早速本日のゲストをご紹介したいと思います。ベーシストの和樹さんです。
こんばんは、和樹です。よろしくお願いします。
ようこそいらっしゃいました。
どうも。
まあちょっとね、まずなんで一緒にこうやってラジオに出てんのかなっていう話を、
はい、
そうしようかなと思ってるんですけど、
はい、
僕のね、企画のここかライブっていうライブがありましてね、
はい、
でそこで、主催だったんでちょっと豪華にやろうということで、はい、サポートをね、
つけようという
企画になっていて、でそこで、もうねツイッターでね、
はい、
やり取りしてやっていただけませんかって言って、で一緒にステージに立ったっていう、
はい、ベースを弾かせていただきました
ところからね、
はい、
交流が始まったんですけれども、今日はね、ラジオ初だから僕が緊張してるね
いやもう
初出演ということで、
はい、そうですね、
なんかどうですか、緊張してますか？
緊張しますね、やっぱり
もう全然あれですね、なんか僕よりも全然受け答えの瞬発力があるし、全然緊張してないように見えます
けど、いやもう全然、もうずっと緊張してますよ、朝から
朝から
起きた時から。
でも前回のそのそうや
はい
君とですね、やり取りした僕のラジオを聞いて勉強してきてくれたっていう、はい、
ずっと聞きながら電車乗ってきて
感じで、どうですか、イメージつかめてます？
まあそうですね、なんとなくイメージだけです。自分がやるってなった時のイメージはできないですけど
もうね、毎回こうやって初出演のゲストさん呼ぶたびに自分のね初ラジオのことをね、
あ、
思い出すんですけど、
フレッシュな時の
フレッシュな、やめてくださいよもう今フレッシュじゃないみたいなねまあ今日は僕がどんどん質問をね、
はい、
投げかけていって、それに答えていただいて、
はい、
カズくんのことを紹介していこうかなと、
はい、思っておりますので、
はい、お願いしますね。じゃあまずどうしようかな、なんかいくつかね考えてきたんですよ、
はい、
でさっきラジオ始める前にね、いろいろお話ししちゃったんですけど、
そうですね、
ベースをまず始めたのはいつなのかなっていうのが僕気になってて、
はい、初めてベースを弾いたのが中学2年生の時で、
はい、
吹奏楽部だったんですけど、
ああそうだったんですね、は
い、そこでベースを初めて弾いたのが、まあ、始まりで、
はい、
でまあ、ちゃんと自分のベースを買って弾き始めたっていうのが、3年前高校を入ってからになるんですね。なんでまあ大体3年弱ぐらいもう弾いてるんですかね。
吹奏楽部ってベースがあるんですか？そうです、ベースを弾くんですか？
ね、はい、本当曲によるんですけど、
はい、
ポップスとかだとベースの楽譜が入ってたり、エレキギターの楽譜が入ってたりとかするんですよね。
そうなんですね、はい、知らなかった。僕姉が吹奏楽に入ってたんですけど、 その時も特にベースとかは入ってなかったんで、は
い、結構なんですかね、コントラバスの人が持ち替えてポップスでベースを弾いたりとか、自分は基本チューバっていう低音楽器を吹いてるんですけど、
やっぱり低音楽器を担当してて、
で例えばだから後輩がチューバを吹いて自分がベースを弾くとか、曲によってはやりましたね。
そうだったんですね。チューバはもう今やってないんですか？
いや、チューバもこの間までやってました。本当8月の中旬ぐらいにコンクールがあるんで、もうそこまでチューバ吹いてましたね。
そうですよね、はい、もうそうか、18歳だからもう高校も卒業するっていうところで、はい、もう部活も、
はい、そのコンクールが、はい、最後の イベントでしたね。
いや見に行きたかったんですでも僕日程とかそんなの聞いてなくて。
あ、そうですね、
でしたけどね。そうか、高校最後っていうとなんか力入りますもんね。
そうですね、なんか中学から続けてきた身からしたらもう6年間の最後なんで、本当にやっぱできるだけ上の賞を取りたいっていう気持ちはありましたし、
なんか周りの3年生とかも結構ガチでそういう雰囲気になるというか、はい、いやそういう時の3年生のパワーすごいですもんね。
そうですね、
甲子園とか見てると常に思いますけど。
すごいですね。
ね、でも今後チューバーはやるつもりはあまりない、
いや
みたいな。
結構そのなんだろう、こういうバンドの世界でアコースティックライブみたいなのあるじゃないですか、
はいはい、
ボーカルの人がボーカルやって、
うん、そうですね
で、うん、エレキギターの人がアコギを弾いてドラムがカホン叩いてでベースだけエレキベースみたいな、ちょっと、うんうん、エレキが残りきってるじゃないですか、
はい、
でそこでアコースティックベースとかコントラバス弾いたりするんですけど、うんうん、チューバ吹いてる人いなくねと思って、
うんうん、
だそういう使い方もできたらなとは思ってるんですけど、そのバンドの中にチューバとかやってみたいなっては思
います。確かに面白そうですね、はい、面白そうですけどボーカルを食いそうですねチューバ本気でボンボンやったら、ね、結構ね音出ますからね。
そうですね、
結構僕は吹いたことないけどその
響きが結構出ちゃうんで、
うん、そうだと思うんで。そうか、じゃあこれからもチューバをやっていくん
ですね。はい、続けていきたいと思ってますね。
すごいな、僕持ち運ぶだけで大変だと思うんでチューバ。
あー、そうですね、自分、チューバを去年かな買ったんですよ。
買った、はい、チューバを本当に
本当あのちっちゃいチューバなんですけど、はい、30万円ぐらいのチューバなんですけど。
すごい、
本当にあのこれ分かるかな、ホルンぐらいのサイズ
のチューバ。ホルンは分かりますよ。
ホルンぐらいのサイズのチューバを買って、
はあはあはあ、
トラベルチューバって言うんですけど、
持
ち運びができるようなチューバを買ってですね、なんでそれを使っていきたいなとは思って
る。あ、そうだったんですね。
はい、
なんか僕チューバーをやってるっていうのが初撃というか
そうですね
だったんで、なんかチューバーの話ばっかりしちゃいましたけどあのなんかあれなんですよね、ここからライブに出演してくれた時も、はい、そのボリューム1の時は、
はい、
だいぶ緊張してるみたいな、
ね、緊張しましたね
感じで、
周りがやっぱ大人の人たちばっかりなんで
大人な人たちって言ってもですけど、僕なんてこんなヘラヘラしてますから
いやもう高校生から見た大人ってもう本当に大きいんで、まあ、
そうですかね、うん、
ちょっと圧に飲まれた感じはあります
ね。圧いや申し訳ありませんでした圧なんてかけてるつもりなかったのに。でも第2回のね時にはもうだいぶほぐれてきてくれてて、
はい、
そのどっちもそのカバーをね、うん、一緒にやったんですけど、このベースのその動き、ベースの指の動きとか音の動き方がもう全然1回目と、
あ、そう、多分
あんまり意識してない。
でも多分ボリューム1の何の経験が生かされてるんだと思います。
またそんなこと言っちゃってまあでもそうね、同じ相手とね、うん、でできたから結構ね、
そうですね、
面白くできたかなとは思いますけどね、はい、あの影響されたアーティストとかちょっと聞いておきたいなと思ってて、あんまりこういう話ってプライベートであんまりしないというか、ここでちょっと聞いとこうと思って。
そうですね、だバンドで言えばベースボールベアーさんとか、
はいはいはい、
あとはあのやっぱりバンドを聴くようになったきっかけがやっぱりカナブーンさんとかキートークさんとか、
うんうんうん、
いわゆるそういう感じのバンドから入ってったんで、まあ、そういう曲をよく聴いてましたね。でそっからなんかいろいろあってベースボールベアだったりパスピエだったりっていう風に変わっていって。
そうだったんですね、
はい、
ちなみに今バンドって組んでいらっしゃるんですか。
はい、バンド今組んでますね。はい、何ですかね、友達と3人で組んでます。
あ、そうなんですね、はい、なんかバンドの名前とかもしよかったら。
バンドの名前が今ないんですよ。
名前がない。
はい、前まであのブリリアントスターズっていうバンド名でやってたんですけど、
はい、
そっからちょっといろいろメンバーの変更とかがありまして、まあ一応仮の名前みたいなのはあるんですけど、
はい、あ、ちょっとそれを
仮の名前はあのグランディオーソっていう
ちょっと仰々しい感じの意味はどういう意味なんですか。
意味はですね、なんか音楽用語なんですけど、
はい、
何だったかな、
あ、吹奏楽の知識がここで
そうなんですけど忘れちゃいましたね、なんか壮大に荘厳にみたいな感じだった気がします、
はい、でかくなろうぜみたいな、はい、そうですね、感じのね名前ですけど、あ、そうなんですね、はい、なんかどういうところで活動してるんですか。
ちょっと前まではあの地元の児童センターで活動させていただいてて、
はい、
そこで小学生とか中学生がライブの企画をするんですね、
はいはい、
ライブホールがあって、
はい、
でそこでライブをしたりとか、
すごい、
そうなん、もう区の事業なんで児童センターって、
はい、
そのライブするのもお金かからないし、
はい、
スタジオが3つあるんですけど、はい、使うのもお金かからないみたいな、
めちゃめちゃいいですねすごいですね、はい、そういうイベントがあるんですね、
はい、そうなんです、
知らなかった。
結構そういう場所でなんだろう、ライブの仕方とかを勉強して、
はい、
本当のこういうここがライブとかに出させていただいた時に、
うんうん、
なんだろう、その経験を生かしてというか、いうふうにやってましたね。
でもそこ何回かもう何回もやってるん
ですか。そうですね、結構、はい、もう1年にライブのイベントだけでも 5,6 本あるんで、
まあ通りで最初ね共演した時17歳って聞いてたのに、ね、なんか堂々としてるなと思ったら、いや
もう全然もうめっちゃ緊張してます。
吹奏楽とかもホールでやりますもんね。
あ、そうですね、やっぱそれも中学1年生の時にすごいでっかいホールで8人だけで演奏したことがあって、そっから割と緊張はしなくなりましたね、あんまり。
そうなんですね、いや通りでと思いました。
いやここからライブはめっちゃ緊張しましたけどね
なんでなんですかね。
なんですかね、やっぱり初めてのポジションだったからですかね、その誰かのサポートみたいなのに弾くのが。
あ、なるほど、今まではもう合奏もみんなのバンドだし、ね、っていう感じで、はい、
自分のバンドでやってもみたいな感じあったんで、
確かに僕は失敗しちゃいけねえぞみたいなプレッシャーを与え続けてたのかもしれないですね。
そうかもしれないですね
いや大変申し訳ないです。
いや全然本当にめっちゃ楽しかったです。
なんかね、次もね機会があったら一緒にね、はい、ステージさせたいなと思ってるんですけどね、
はい、
なんかそうなんですよ、次のね企画がね、まあ、さっきも言ったんですけど、その金曜日になっちゃったもんですから、
はいはい、
なかなかね日程がね、
そうなんです
ね、どうなんだろうなっていう感じなんですけどね。
高校通ってますからね。
そうなんですよねなかなかねそこ休んでこいとは僕は言えないのでなかなかねっていう感じなんですけど、あー、もうエンディングっす
早いっすね。
もうまたなんかやりましょうか、またラジオ来ますか。
はい、本当に良ければ誘っていただきたいです、
ね、うん、ちょっともうちょっと話したいなと思ってたんで、
はい、
ね、話足りないわ、
チューバの話が
そうね、チューバの話ちょっとしすぎましたね、はい、でじゃあ何か赤月さんからお知らせみたいなのがあったら。
そうですね、先ほど話しましたそのバンドの活動についてですね、これからもっと曲も作って、でバンドとしての形も作って、で活動したいなと思ってるので、まあもしよければどこかでお会いできたらなと思います。
はい、それでは今日のゲスト和樹さんでした。またお越しください、はい、
ま、
今日は
ありがとうございました。
以上、下坪大社の大将井だけでした。また皆さん来月お会いしましょう。バイバーイ。
僕といると楽しいって言って笑う君、役割って思いたいけど自信がなくて、尻込みして近づく別れに焦る、たった一言伝えたい言葉があるんだ、好きって言いたいだけなんだ、離れてしまうその前に顔に大きな瞳。 瞳が魅力的でコンプレックスに感じて隠そうとする花も